平成、24年、本日は、11月の4日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は、ヨブ記の21章から読んでいきます。ヨブは答えていった、あなた方は私の言い分をよく聞け、これはあなた方への私の慰めとしてくれ。まず私が語るのを許してくれ。私が語ったのち、あなたはあざけっても良いということですね。これ、ヨブ記は何度も何度も言うようですけども、我々の理解では、これはヨブ記というのは、関連者の違法ではないかなというふうに思います。それは繰り返して繰り返していますけど、ヨブの名前は特殊な名前ですね。憎まれるということですね。で、これはまた、関連者に主が言われたようにですね、あなた方は私の名前に全ての人が憎まれるということがあると、まさにうり二つであります。で、関連者の一つの大きな問題って、一つは、まあ、ヨブが、突然ね、持ち物とか、息子や娘を亡くしたように、我々も、正しいクリスチャンであるときに、まあ、霊的な解釈としては、信者がいてもみんな亡くなっちゃうということですね。で、それは、サタンの試しの中で亡くなってしまうということです。持ち物を失ってしまうということです。で、それともに、ヨブは肉体的な苦しみもありましたけど、そういった肉体的な苦しみもあるでしょう。で、もう一つは、そのヨブ記は42章ありますけども、まあ、42章っていうこと自体がね、3年半の観覧時代の42ヶ月とまさに同じですからね、そのともそうですけども、42章の大部分は、ヨブと友人との間の会話であります。だけど、よく読んでみると、友人ほとんど慰めじゃないんですね。ただ、ヨブは間違ってる、おかしいっていう、お前は不信仰だとか、神に対して実は偽りを打ってるとか、悪を行ってるってひどいことばっかり言ってるんですね。で、これは観覧時代の方であると思います。というのは、観覧時代っていうのは、友人たちも当然神を信じているわけですけども、そういった人たちから理解されないで、言葉を変えて、言い方を変えて、いろいろ、この同胞であるクリスチャンから非難される。それが関連時代の大きな、災いであるって、そういうことを示していますね。なので、それのような理解であります。で、それにしてずっとこうしているわけですけど、今日は21章ですね。で、今のね、3節でも、私が語ってのうちにあなたはあざけっても良いっていうふうに、要するに、友って本当は慰めのはずなんだけども、あざけられたり、罪を犯してるぞと非難されてしまうことであります。で、4節、私の平和は人に向かってであろうか、なぜ私がいらなってはならないのか、私の方を見て驚け、そして手を口に当てよう。私は思い出すと怯え、おののけは私の肉につかみかかる。7節、なぜ悪者どもが生きながら年を取ってもなお力が増すのかということですね。悪者どもとか、英語の訳では邪悪なものというふうに書いてあるんですけども、悪者っていう事柄が、本当は何を指すのかっていうことをよくよく捉えてください。で、多くの予備の箇所っていうのは、一見なんかクリスチャンと関係ないようにですね、思う。で、自分と関係ないのを思うんですね。で、でそこはミソであって、実はこの悪者っての、ね、全く未信者の人さんであって、実はクリスチャンだらけの間違えてたり、邪悪な道を歩んでしまった、そういった人たちっていうことを語ってる可能性が高いです。ので、そういうふうに思うといろんな、決してクリスチャンとは、無関係な言葉ではないということであります。で、なぜそういうかというと、その悪者の定義ですけどね、純粋しかしから神に向かって言う、私たちから離れよう、私たちはあなたの道を知りたくないということですね。でこれは未信者が言いそうなことですよね。皆さんがトラクトとか渡してね、でね、いや小さなことは知りたくないって。けどいろんな言葉に二重の意味がありますように、これはクリスチャンでも、そんなことありえないと思うかもしれないですけども、結構この悪者の道、私たちはあなたの道を知りたくないっていう意味って結構あるんだってことを覚えてくださいよ。私はなんかこじつけて言ってるように聞こえるかもしれませんけども、私の、霊的な方の言い方が間違いでなければ、そんな風に聞こえるんですね。で、クリスチャンでも、本当は神に従っている、はずなんだけれども、実は本当は、私から離れよう。私たちはあなたの道を知りたくないっていうふうに、 本当の意味で神の道なんか知りたくない人っているんですよ。これって表面のことを言ってんじゃないんですよ。神様っていうのは、ね、魂の骨髄を切り離すように、心の奥底を切り分けられる方なんで、この方がそれに見られることってあるんであります。で、たびたび、同じことを言ってるんですけども、肝難免疫血がそうですよね。それは何でもいいようですけども、私は前の教会でびっくりしたことがですね、そういう週末のようなキリストの、観念時代のこととか、週末のこととか、祭礼のこととか、いろんな話がしばらく行き交ってた時があったんですね。その時に、今、牧師になってですね、いた私のちょっと後輩の人ですね。で、私が追い出されて牧師になりませんでしたけど、それはともかく、彼が言ったことは今でも忘れられないんですね。それはその時に、何が何でも観難免疫血って言ったんですね。それってなんか、一つはまあそういう教会の流れですよね。観難免疫なんだとか、2回キリストは来るんだっていう、そういう流れで全然教会の方針と違うことを彼は言ってたつもりじゃないんですね。その後、そう教会でちゃんと牧師になってるんですかね。で、それはちょっとまずいんじゃないかと、私その時言葉に言わせないけども、感覚がしましたね。で、今でもまたまずいと思います。というのは、結局それって、まあ、観難免疫血だったら、我々観難に会えませんからね。精神の書いてるのは観難でて。本音で言えば会いたくないっていう気持ちあるかもしれないですけども、それ言っちゃおしまいだと思うんですけども、ですね。だから、そういう意味で言うと、本当のことは知りたくない。ここに書いてあるよね。私たちが離れよう、私たちはあなたの道を知りたくない。聖書が本当はどう言ってるかって、そういうことじゃなくて、自分のことは優先してるんだっていう時に、この言葉に該当してしまうんですよ。もちろんそういう人だって当然牧師になるわけだから、神に使えるつもりって、それ質問されればそう言いますよ。だけど、本音が出ちゃうわけですよ。で、なんですよね。だからそういう意味で言うと、これ言う歩みって他人事じゃないんですよ。そして、まあ、ね、イエス様の時に、やっぱり、イエス・キリストの来臨のを気づかなかったパリサイ人とか立法学者たちも、彼も表面的には神に仕えて、で、しかもその働きをなしてるわけですから。でも本音の意味では、彼らはやっぱりあなたの道を知りたくない。そうだったと思うんですね。だから、キリストを見ることができなかったんですよ。だけど、でも、本当に知ろうっていう、そういう気持ちのある人ってみんな見ることができたんですよ。ペテロとかヨハネ、また、バルトロマイはそうですね。典型的なのはね。バルトロマイなんかはもうほとんど勘違いから来てますよね。誰かに呼ばれてきたわけですね。ナザレ出身のイエスを紹介するって言ったらね、ナザレから何の有名なのが出るだろうか、そんなもん、ろくやもんじゃないだろうって言ったんですね。でも彼は本当にね、神のことを知るつもりがあったんですね。だから、ちゃんとイエスさんに指摘されたんです。私はあなたに会う前に、あなたがジーブの人にを見たったんですね。そういう一言で、バルトロマイびっくりしちゃったんですね。なんか秘密があると思うんですね。バルトロマイ、一体チークの下で何をやってたのか分かんないですね。これってバルトロマイってイエス様の間しか知らない秘密ですけどもね。その一言でもう彼は理解したんですよ。ああ、あのことを知ってるんだってことですよね。でもバルトロマイがそのようにイエスが救い主であるということを理解したということは、彼はそれを知りたい、本当の意味でいろんなのを犠牲しても知りたいっていう意味であったと思うんです。それを神様は驚いたと思います。だけども、往々にして、クリスチャンの場合、こうなっちゃう類の人がいるんですね。そうすると、惑わしに入ってしまうということであります。で、悪者と見られちゃうということですね。で、でそういう人に限って、そう、繁盛するんですよ。なぜ悪者どもが生きながら、年を取ってもなお力を増すのか。観難免疫血の人は絶対今のキリスト教会で多いですからね。そういう人は悪く言いたくないけど、憎まれっ子よりはばかるじゃないですけども、絶対多い。そういうふうに勘違いした人の方がずっと増えてくるんですよ。で、力を増すのかとかね。 発せず、彼らの姿は彼と共に固く立ち、その子孫は彼の前に固く立つ。彼の家は平和で恐れがなく、神の地は彼の上に下されないって、そういう勘違いした人の方が、いかにも典型的なクリスチャンらしいじゃありませんか。ねえ、そんな会だったり、で全然なんか平安があったりしてですね、お名前になったりするわけであります。で、十節、その牛は孕ませて失敗することがなく、その名刺は幸運で子孫がないって、これは例えですね、牛とか牛って、クリスチャンの例えですから、だから、そういう、要するに、どんどんどんどん牛が増える、子供が増える、信者が増えるってことを言ってるんですよ。そういう教会はどんどんどんどん増えるんですよ。勘違いしてる教会なんですね。確かに言ってるんですね。で、ユースです。彼らは自分の幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンと盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむってことですね。これも例えだと思うんですけども、タンバリンとか盾ごとか笛の音ってこれ賛美ですよね。でそういう、どんどんどんその人たちが賛美が盛んだったりしてですね。恵みあったですね、勘違いしてるクリスチャンはね。そうなんですよ。本当は神様の御心なんか知りたくないっていう人は、全然繁盛したり、どんどん賛美も盛んだったりするんです。で、実際です。彼らは幸せのうちに寿命を全うし、すぐに読みに下る。という感じですね。しかし彼は神に向かっている私たちが離れ、私たちはあなたの道を知りたくない。でも、たとえそのように多くのクリスチャンが増えて、教会が増えたとしても、本当の本音でですね、神のうちで知りたくない、まあ、さっきのね、人みたいに、何が何でもこんな甘い休憩して、もうね、それしか受け入れないって公言しちゃうと、そういうふうに言ってしまうと、本当に見えなくなりますよ。確かに。ですよね。でも、大事なことは、たとえ我々にとっては、若干この、不都合であっても、不都合の真実って本の中に聞いたことありますけどね。聞いたことないですか？誰か言いましたね。語学なんかね。まあ、本読んでません。表紙しか知りませんので、何書いてるかわからないけども、不都合な真実でも、やっぱりそれを知っていきたいという気持ちがあるときに、わかりますよ。結局その人の気持ちですよ。何が何でも変わらない経験ですって、それ以外の見事は認められてたら確かにそれし、インチキの距離しかつかめませんよ。でも、神様のあれ見によって、まあね、昨日十本の角のことを話しましたけども、私はだから今回、改めて角部屋にアメリカ獣の国のことを書いていこうと思った時ですね、筆がふたっ、パタッ止まってしまったんですよね。基本国がアメリカだってそれはもちろん問題ないと思ったんですけど、十本の角のことね、こんな風に十本の角はこうですって書いた時に、そういう読んでる聖書の箇所と私が書こうとすると、なんか矛盾があるんですよね。不都合な真実が出てきてしまったらね。で、その時の皆さんどう言うんですか？ママよとか言ってね、もうすでに書いたことだとかね、無理押ししちゃうっていう方法もあるかもしれませんけど、でもこれまずいかなって流れの感覚で感じましたね。でこれやっぱり書けない、これ以上あんまりはっきりしないとやっぱ書けない。で私はここで順番としてはね、みんなにその次のページ書くって言っちゃったし、こういう書かないと何も方針進まないし、いろんな方針は止まっちゃうけども、でもやっぱりかといって神様の心を見事全部そっちのけして済んじゃうの違うかなって。で、それで祈らされました。何日か。して皆さんにも、啓示のために祈ってまで祈りましたよね。でも、これは良かったと思います。何日か奉仕止まりましたけども。でも、この人みたいにね、私たちはあなたの、私たちはあなたの道を知りたくないと言わないで、道とかね、正しい、例えば自分の書いたことが間違いだったとしても、神様の方法を教えてくださいっていうふうに思ったんですね。そしたら徐々にやっぱり見えてきました。だからこの辺りがポイントになってしまうんですよ。で多くのいいですかクリスチャンはレメントが正しいとは言いませんけども、皆さんが正しく見るならば多くのクリスチャンは今の歩みにおいて間違ってますよ。だってね、週末日明らかにクリスチャンに裁きが来るんですけど、教会も廃墟してくるんですけど、何にも理解してませんよ。 で宮の崩壊ってまさにね、教会の教理とか土台とか根本的な教えが崩されるんですけど、何も理解してませんよ。それって何かっていうと、知りたくないからですよ。だからそれって神様は意地悪なんじゃなくて、本当のことを知りたくないから逸話の中に入ってるんですよ。そういうことなんですよ。だからそういう意味でこれらの言葉は今のクリスチャンに関係するんですよ。全く他人事ではないんですよ。でその人の本音が出てるんですよ。でセミナー来てもいますよ、そういう人ね。ドランと来たらもうかなん前は間違いだっていうか、なんか聞いてるうちにそんな気になったけども、エミアになんか洗脳されて、その時はその実践的洗脳されたけども、自分の教会に戻ったら正しい教義を聞いて、観覧前だって聞いたから、もう一度正しく戻ったとかね。それはその人はそういうつもりないんですよ。要するに観覧に会いたくないっていう、もうそれは優先してるんですよ。で知りたくないんですよ。だから本音通りになってるわけであって、別にね教えがいくつもの教えが正しいわけじゃないんですよ。正しい教えは一つに決まってるじゃないですか。とんでもないことを言うクリスチャンいますけどね、観覧前も中も交互にね、これは神の教えだからいいんです、そんなわけないだろうって一つだけは正しいんであってですね、あとはいい加減のインチキの教えですよ。そういうことあります。でその次の節で全能者は15節、全能者が何者なので私たちは彼に使えなければならないのか、私たちは彼によってどんな利益があるのかということですね。で使えなければならないのかっていう言葉も語りかけがあります。で今のクリスチャンの問題点っていうのは、真の意味で神に使いようとしないということに問題あるというふうに、なんかそんなふうに示されます。で本当にっていうのは形ではね、使えるっていうか、まあ礼拝のね総額をしたり、また献金袋を回すとかね、それで使えているように見えなくもありません。だけど本当はどうなのかっていうことを神様はその人の本音を見分けたり、またはふるいにかけんですよ。試験が来るんですよ。それはね、もう一度言いますけども、イエス様が諸降臨の時もそうですよ。その人の本音が出てくるんですよ。でその時にやっぱり本当の意味では自分の肉の欲に仕えてたり、またはね怒りの道を歩みしてた立法者パリサイ人とか、そういう人たちは表面的にはどうであってもみんな振り分けられてしまいました。本当の意味では神に仕えるつもりはないので、真理であるイエス・キリストを理解できませんでした。だけども本当に使いようとする人たちは藩であったんですよ。例えばナザレのイエスですからね、本当はベツレムのイエスでなきゃいけなかったのに、でも藩でがいながら、しかもペテロとかヨハネなんて昨日まで魚取ってたから、そんなに聖書いっぱい知らないですよ、ね、でも彼らはしかし本当に神に仕えたいという気持ちがあったので、彼らはイエスをこの方こそ真の救い主であるという神の子である理解したんですよ。だから結局それってその人の本音が出てしまうんですよ。そして今のクリスチャンの問題っていうのは、本当の意味で神にある意味でいろんな万難を排してでも神に仕えようってするつもりがないので、本当の意味で神に仕えないような、逆に神様の働きを反対のような働きに入ってしまっているということです。別のものに使えたりするんです。例えばね、マリアのね、マリアに使えたりね、よく怒ってくる人いますけどね、マリアさん悪口言うとね、悪口言ったでしょとかねそれって本当の意味で神に使えるつもりないからですよね。そういうことだったりします。だからで神に仕えるってことも私は理解しました。簡単なようでこれって結構大変なことなんですよ。結構選びがあったり寄り上げがあるんですよ。私は理解しました。私は神に仕えるって自分でも首相だなと思ってました。他にそんなね、 の神様の働きに入るとかね、日曜日ちょっと教会行くぐらいでいいぐらいに思っていく人多いから、私なんか立派な方だと思ったんですけども、でも本当に神に仕えていこうっていうことってやっぱり余力があるってことを思い知りました。それは何度も言うようですけども、自分がその前の教会で例えの理解ってことを示された時に、究極のやっぱり選択がありましたね。本当にあなたはこの飯に従っていくのか、ね、警告者とか週末のいろんな記事だとかこの体系についていくか、それとも他のものを優先するかってね。で、私の場合はその教会でそれ以上例えとかね、週末のというとクビになって牧師になれない恐れがあったんですね。で、その時どうするのかっていうことですね。牧師になるために進学校来てるんだけども、その牧師にクビになったらどうしようかと思ったんですね。その時やっぱり本当の意味で神に仕えるって、こういう選択になるのかと思ったんですね。でね、牧師になることも捧げちゃわなきゃいけないんだと思ったんですね。で、捧げちゃいました。したら見事に追い出されましたんで、その教会は牧師になりませんでした。だから、でも良かったかなと思ったんですね。だから、パウロと同じですよ。パウロもですね、やけみたいに言うんですよね。イスキリストによってね、選びを語られた人パウロってですね、私は人コアではなくて、要するに誰からも任命されなかったってことですよね。パウロを任命してくれる人は誰もいなかった。いやー、あいつはどうかな。ちょっと悪い過去があるし、クリスチャン迫害したしなってみんなね、こう、前を潜めてたような、同じだったってことですよね。自分でそう言ってるけど、悪い過去があるわけですね。で、私もその線で行こうかなと思ってんですね。人からじゃなくて、神の手に目指されたり、ちょっと、あまりだけね、ちょっと、今のところちょっと、我ながらちょっと恥ずかしいんで、それは言いづらいんですけどね。うちうちで、うちうちで、まあ、内密の了解っていうことで、そんなことですね。だから、ね、逆にそれって誰からも認めされないってことですよね。だから、でも、大事なことはね、やっぱり真理からずれてあるところで、私はこれに大いに満足しております。別に人からは任命されませんでしたけどね。でも、そんな風な選択があるんです。本当にどうなのかってね。で、その時に、多くの人は結局は大体だったらやっぱり牧師の方を取ると思いますよ。私がいた前のね、進学校でもそういうね、何ですか、踏み絵をね、踏まされた時、地の教会だって前もって言うんですよ。試験の時にね、試験、これから進学校で試験がある、この試験ちゃんと点数を取らない人はもう進学校やめてもらうってね、教会もやめてもらうって言いたかったんだけど、それ多分言わなかったと思うんですけども、両方追い出されましたけども、やめてもらうって言ったら、ね、で、大体ターゲットは決まってますよ。大体私も大体見てますからね。あいつが目の前だけやって感じだったら、もうただじゃおかないぞって感じ。で、一応形は取ったわけですよね。そういう意味では理不尽じゃありませんよ。試験だから私60点取れませんでしたからね。で、答えはこうだって。キリストは2回にわたってくる。これが正解だって。さあ、その教会ではそれは正解かもしれませんけども。で、踏み絵ですよね。その時みんな牧師は、新学生はみんなその通り書きまして、神の言葉はどうであろうとも農協会はそうですからね。そういう意味ではね、極端なことを言うんですけども、彼に仕えてね、神に仕えられればやっぱりね、もちろん自分のやっぱり牧師になるってことを優先しただろうと思って、あんまり細かいことを言うようで恐縮ですけども、それって結局自分の考えや歩みっていうのを優先しちゃうと、結局それ以上のものではなくなってしまうんですよ。そういう超えることはできません。でも自分の例を正しいように言うのはちょっとあんまり恐縮なんですけども、場合によってはでもそういう極端な選択であっても、やっぱり神に仕えることを優先したときに、本当に神のしもべとして皆さんは神に認められることができます。大事なことは人ではありません。進学校で認められることはですね、神に認められることですね。で、本当にこの人は神に仕えていくんだっていう時に、そのいう働きに、実際に入っていきます。では私がエレミアの働きに本当に入ってやったらその試しの後ですよね。で、そういう意味合いで、結構この言葉って重いんですよね。 15節、全能者が何者なので、私たちは彼に使えなければならないのか。でそこで、ゆりわけとかですね、本当は何に使えているのかということがね、見えててしまう。自分は牧師になるっていう野心なのか、成功なのか、何なのか、という感じですね。でもまあ、ただ、そうなってしまうと、ちょっとね、別のものを、掴んで、しまう可能性があります。でもその時に、まあ、神様によって、まあ、その教会で牧師にしてもらうことはできませんでしたけども、でも、神様からの信頼が与えられて、神に仕えるということは、エレミアは神に仕えてくるんだなということは、どうも認めてもらったようなんで、その後ずっと啓示が開かれてきました。だから今回のセミナーで語る宮の崩壊ということも、神様はこれ、啓示って神が一方的に与えるものですけど、開かれてきました。で、宮が崩壊して、そして一つの石も残らないって、こう、霊的なと、例えの意味としては恐ろしいことを言ってるんですよ。石ってね、エペソ書とかに書いてあるように、使徒とかね、預言者とか、最も大事な石は住むよ、頭石であるイエス・キリストですよ。みんな崩壊してるってことで、恐ろしい預言ですよね。そしてその代わりに、テサロニケの手紙に書いてあるように、反キリストが自分こそ神であるって、要するに自分がキリストの代わりだって言うんですよ。恐ろしい日が来るってことを、聖書は預言してるんですね。だからどうぞ、そういうこともレマント示されました。これってどういうことかというと、神に使いようとしたからです。だから、神に使える人は神の啓示だと言うんです。で、人に使える人は人からの啓示が来るかもしれません。だからそういう意味では、神に使えていくことによって、現実のポイントがあるということは、ぜひ見ておいていただきたいと思います。で、十四節、見よ、彼らの範囲はその手の中にない。悪者の計り事は私と何の関係もない。行くたび悪者の灯火が消え、災いが彼らの上に飛び下り、神は怒って彼には不病、滅びを分け与えることがあって、まあ今言ったように、本当の意味で神に仕えていかなかったり、また、本当の意味で神の道を知ろうとしない人っていうのは、残念ですけど、悪者っていうふうに見なされちゃう可能性があります。それは律法者、パリサイ人がまさにそうですよね。で、18節、彼らは風の前の藁のようではないか、つむじ風に吹き鳴らされ、吹き去られる、もみ殻のようではないか、って言うんですね。だから、風の前の藁とか、つむじ風と書いてますけど、風は、霊的な事柄に関しての例えであると思います。で、霊的な形に入っていくってことですよ。だから、本当の意味で、神様の道を知ろうというつもりはない人っていうのは、あらゆる種類の、惑わしの教えとか惑わしの例にやられていきます。あらゆる種類ですよ。それこそカトリックのマリアを崇拝するのも惑わしの例でありますし、またトヨンとかペンサゴーラとかね、悪霊的なリバイバル入っていくのもこれも惑わしの例ですよ。じゃあ福音的なね、教会は惑わし入んなかったとやっぱり十分入ってますよ。私が経験した中ではね、ブラザレになって、ブラザレって皆さんあんまり知らないと思うんですけども、大きな惑わしを持ってますよ。ブラザレンっていうのは、ブラザレンってまあ兄弟ってことですかね。ブラザレンって結構ね、知的な人多いですよ。教師だとかなんとかね、先生いろいろ多いんですけども、私が言われると全く惑わしが入ってますよ。で、ブラザレンが言ってることは、自分たちは兄弟の立場に立つとかね、フィラデルフィアにそう兄弟の立場に立つとかね。だから教会の中で、ニコライ主の教えとか、これは中間祭司階級であって牧師だとかね、そういうのを教会に置いちゃいけないって言うんですよ。全くの惑わしの教えですよ。でそうやって権利に逆らうようなことを言ってるから、わけのわからない教えになってしまって、そして、ブラザーの教会は分裂ですよ。中でまともにだから牧師とかそれは追い出してたから、ちゃんとしたメッセージする人いないんですよ。で、ブラザーのね、なんか、教会の中ではメッセージしちゃいけないと思い込んじゃってるようで、メッセージのない教会って何の役に立つのか意味がありません。そして行ってね、私2、3行ったことありますけどね、行くとなんか、出会いの代わりになんかね、兄弟たちがなんか、いろいろね、言葉の感想みたいなことをね、順番に喋るんですけど、わけのわからない、 素人が思いついたことをわけわからないわけですね。それを見て、ああ、今日は眠れた集会だと書いてくるんですけども、それも窓越しなんですね。で、だから結局、ブラザーのね、ジェールダービーなんて、神田前結局ですとかね、わけわかんない試合に、ずっとずっと入っていきます。で、彼は自分たちこそね、牧師も何も、そう、中間祭司会はいないから、自分たちはベストだと思ってますけど、何一つわけわからないことを言ってるわけであります。そういう意味では、で、この言葉は10日ですね、彼らというのは、20月です。彼らは風の前の藁のようではないか、爪塚に消される模様のようではないか。神田前経験者は正しいと思い込んでる時点でもう話にならないんですね。そういう意味では、おかしな例にやれるっていうのは、やっぱりそれは、本当の意味では神の言葉に従っていくつもりはないんです。で、自分たちの思いとか考えを優先してるから、神の邪悪なものを悪者と思わされとして窓越しに入っているということであります。ではこのことは、よくよく気をつけてください。我々も、私は見た限り、やっぱり正しい道に入らない人ってみんなどっかかしら変な例とか窓越しに入っているんですよ。まあ、そういう私も思いつく限りで何回かありますよ。まだ足の上でやりたいね、まだ足の腰入ったりとかね、大きなこと言えないんですけども、でもやっぱりこれは恐れを持たなければいけません。本当に従うつもりないと、こういう変な幻の霊にやられてしまうということはですね、正しく理解しておいていただきますというふうに思います。19です。神はそのようなものをこらのために彼の災いを蓄えておられる。彼自身が報いを受けて思い知らなければない。だからそういう、本当に従うつもりない人っていうのは、結局そういう技に入るんですね。で、二節、彼の目が自分の滅びを見、彼が全能者に生き延びるのがなければならない。彼の火の数が短く定められているので、自分の知恵の横で何の望みがあるのか。彼は神に知識を教えるとするのか、高いところにおられる方が裁きを下すのか。アルマは元気盛りの時に全く平安のうちに死ぬだろう。彼の体は脂肪で満ち、その骨の髄は潤っている。彼の体は脂肪で満ちって、下の略で見て、父に満ちって、だから父ってね、御言葉の父ですから、いっぱい御言葉を詰め込んでも、でも、やっぱり窓足に入るってことですね。で、25節、あるものは苦悩のうちに死に、何の災いも味わうことはない。彼らは共に沈黙し、自我彼らを。27節、ああ、私はあなた方の計画を知っている。私を損なおうとする企みよってことですね。まあ、ここで、ヨブは、ヨブを損なおうとする企みって言ってますけども、カナン時代は、皆さんご存知のように、正しいクリスチャンを、いろいろと罠にかけたり、災いに散らせようとするような、そういう企みが、サタンによって設けられている日であるということは、残念ながら聖書は明らかに語っているということであります。だけど、でも一面、見ていかなきゃいけないことは、聖書が神田時代に関して語っている一つの方は、バビロンでのダニエルたちですよね。その時、ダニエルの友達であるシャドラク、メシャク、アベデナゴは、金の像を拝まないために火の炉へ投げ込まれましたけども、でも、4番目の人、これは神の子であるイエス・キリストだと思うんですけども、の人によって守られ、火の炉に入ったけども、見は損なわなかったってことですね。だから、不思議な守りがあるってことは、聖書を語っていることです。また、例えば、そのね、カンナの時、損なう計画って、例えば、サウル王に追っかけられたダビデみたいなもんですけども、サウルはあらゆる悪い計画を立てましたよね。ダビデを追っかけるためにあちこちにですね、お風呂を出したりね、兵隊なん全部も連れて追っかけてみたいね。そうですよ。でも、しかし、最後までやっぱりダビデは守られたってことは聖書のね、教えですので、どうぞ、カンナは来るけども、しかし、守りがあるっていう、こういう事柄もですね、ぜひ、見ておいていただきたいというふうに思います。そして、カンナは来ますけども、でも、我々が、正しく読んでいくときにですね、それは、益になってくる。まあ、一つは永遠の命を得るでしょうし、また、主からの、不思議な助けを受けるという、こういう面は、ぜひ見ておいていただきたいと思います。 28節、あなた方が言う検問の家はどこにあるか、我々の住んだ天幕はどこにあるかと。あなた方は道行く人に尋ねなかったが、彼らの証をよく調べないのか。30節、悪人は災いの日を免れ、激しい怒りの日から連れ出されるというって言うんですね。この説がなんかね、ちょっと KJV だとだいぶ意味が違うんですよね。参考まで書いてますか。意味合いは3年生です。悪人は滅びの日のために取っておかれ、彼らは怒りの日へ連れて行かれるんですね。だいぶ日本語の訳と違うんですけども、だから、まあ、バビロンの滅びがそうですよね。バビロン、まさにそう、アメリカバビロンのクリスチャンも、何の災いもないんですけど、突然滅んでしまうわけですよね。だからその日のために、取っておかれたわけで、まあ、その滅びの日までは穏やかかもしれないし、どんどんクリスチャン増えるかもしれませんけども、でもそれは滅びの日のため、災いの日のためにただただ取り置かれたというだけのことだって、滅びの日には一網打尽のように、一日のうちにね、バビロンを滅びると書いてあるんですけども、黙示録のバビロンですね。そんな日になってしまうかなと思います。ので、どうぞ、我々は、それのような聖書で書かれている悪人、神の道なんか知りたくないってね、もう、観覧前献血で決まりとかね、何が何でももうね、クリスチャンは裁かないとかですね、決めつけてしまわないように、それはね、悪人と見なされちゃいますからね。そして、三十節、誰が彼に面と向かって彼の道を告げようか、誰が彼の成したことを彼に報えようか。彼は墓場に運ばれ、その塚の上には見張りが立つ。谷の土くれは彼に心を吹く。すべての人は彼の後についていく。彼より先に行った者も数え切れないと書いてありますね。で、これ怖い言葉ですね。この悪人であって、で、神の御心とか神の道なんか知りたくないっていう人に関して、全ての人が彼の後についてくって、だからほとんどの人はそうだって言ってるわけですよね。こっちは多いんですよ。全ての人って書いてあるんですから。だからバビロンもそうですね。アメリカの、だから、アメリカのキリスト教会はバビロンだと思いますけども、ほとんどのアメリカのクリスチャンこうなんだろうと思いますね。日本でもそうかもしれませんね。要するに、本当の意味では神の道は知りたくないんですよ。まあ、自分たちこれだとも決めちゃってるわけですね。デフトビヘンドが、ね、何千万も売れるってことはもうアメリカのクリスチャンはもう何が何でももうカンダムあげられるって決め込んじゃってるってことがそうですね。だからそうなんで、ほとんどの人を作るし、また彼より先に行ったものも数え切れない。じゃあこの道を歩んでいく、要するに神の前に邪悪と見なされる、神の本当のことは知りたくないっていうことですね。これは繰り返しようですけども、神様はシビアに皆さんの本音を見分ける方だっていうことをよくよく覚えておいてください。で、結局、見えないっていうこと自体が、ある意味でその人の本音なわけですよ。立法者、パリサイ人はね、私たちはもう生まれつきの盲人なんですかって聞きましたけども、彼らが見えないっていうこと自体、本当の意味では、彼らは真理を知るつもりなかったんですよ。自分たちが思い込みとか、これがいいなとかね、それが優先しているわけですよ。いろんなものを犠牲にしてもね、真理を知りたいっていう、そういう、それないんですよ。で、それが結局本音が受けられちゃうんですね。でも逆に、ペテロとかヨハネは違いますよね。この人がナザレです、真理だと思ったら、 船もね、父も捨ててみんな従いましたよね。そしてまたいざという時はね、キリストがエルサレムに行くという時は、ね、私たちも主と共に死のうじゃないかという命も従ってきました。だから本音が結局出ちゃうんですね。そういう意味では、この歌を恐るべきことです。だからそういう意味では本当の意味では神の道なんか従いたくないっていう人が圧倒的に多いんですよ。だから皆さんがそのように思うならば、ね、いろんなものを犠牲にして思う、従っていきたいと思うなら、これは例外的に恵みによってそう思ったということだというふうに思います。34節、どうしてあなた方は私を慰めようとするのか。無駄なことだ。あなた方の答えることはただ不真実だ。で、まあ34節で書いてあることはこんな意味合いですかね。まあ何の大きく違うわけじゃないですけども、まあ、こんなニュアンスですかね。なぜあなた方は私を虚しく慰めようとするのか。で、自分自身がですね、間違えた答えを持ちながらって、そんなニュアンスです。だから、彼らは一応ヨブを慰めに来たんですけども、でも言ってることが的外れであり、真実がかけられたような教えを語ってすぎないということであります。これはこのヨブの友人がそうでありましたように、またこの間違えたクリスチャンの意味もそうなこと、そのような意味に入っていってしまいます。だからどこまで行ってもクリスチャンにとって大事なことは的外れにならないこと、ポイントをつくことだということです。で、今はね、最近レムラントではアメリカの十本の角に関してとかね、そんなような刑事のことがいろいろ示されていますけども、どんなに大きな声で喋ってても間違えた教えをまとえずなことを言ってても全然意味ないですね。そういう意味合いでは、我々では、主に、神の道を本当に行うつもりがあるならば、幸いまとはずれならず、また意味のあるような慰めを行うことができます。意味のあるような奉仕を出していくんですね。で、ヨブの友人たちの場合は一生懸命やってるんだけども、言ってることは的外れで全然違ったことになっているということです。そういう意味では、まあ、主のあれによってですね、我々がこういった啓示教えをですね、少しずつ見せてもらっていることは恵みであると思います。じゃあ、以上で終わりします。